こちら丹波市です。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺っております。今朝は丹波市長の辻十五郎さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
そしてお久しぶりでございます、
は
い、
ねえ、お久しぶりです。私たちよく丹波市には行きましたけれども、はい、スタジオにお越しいただく機会っていうのがなかなかね、そんなにたくさんはございませんで、
お変わりなく。
どうもありがとうございます、
ねえ。でも丹波市も、市になったっていうのがあれがもう何年前になるんですか。
今から11年前な
んです。11年前、
平成16年
はい、
11月1日。
最初になんかこう大合併が行われた。
そうなんですね。六町が
六町
氷上郡ね、
はい、
ね、
はい、氷上、貝原、青垣、春日、三男、一島、
はい、
ね、6つの町が合併して誕生したということでございます。私たちもいろんなところ、これ6つそれぞれのやっぱり顔がありますよ ね
面白丹波学ということでね、うん、まあ、番組として独立したのを含めると2年半か3年ぐらいずっと丹波市に、はいはい、通わせていただいて、
もうだいぶ紅葉なども進んでるんでしょうね。
そうです。今ね、ちょうど丹波の売り物で、丹波市っていうのはやっぱり今おっしゃったようにいろんなその歴史がありまして、6通りの6町が一緒になったということは6通りの歴史があるんです。そういうものがこう一番発揮できるのはこの秋なんで、
はい、
まあ、共通して言えるのがやっぱり紅葉のね、
はい、
もみじの綺麗な町だというふうに言っていただけます。
高原寺なども有名ですね。
また食材がもうたくさんできるんです。
それはちょっとまた後でいろいろ詳しく伺っていきたいなと思いますけれども、はい、ただその自然が多い町だけにやはり災害も忘れられない、まだまだ、ね、復旧復興の段階だと思うんですが、去年 の8月の豪雨災害の後今どんなふうになってるんでしょうか。
今おっしゃっていただいたように昨年 の8月の16日から17日の未明にかけましてね、豪雨災害にあったわけですが、
はい、
非常に大きな災害でございましてね、全国で7カ所そういった災害がありましたけども、その中でも特に土砂の量から言いましたら日本で一番大きな土砂が、たくさんの土砂、
はい、
ダンプカーで言いますと10万台って言いますから、10トンダンプの大型のダンプですよ、それに10万台の土砂が一挙に崩れ落ちたっていう、まあ、これは広島の方が大きな災害だとよく言われるんですが、土砂の量ではうちが全国で一番大きい、まあ、自慢になりませんけどね、そういった状況で、なんとか今はまあ元気を取り戻して、本格的なもう復旧は進みまして復興に入っていると、まあ、なかなか線引きができるものではないんですけど、復興に入っているというのは今の段階で、すでにもう工事がどんどんして崩れた山を全部その堰堤といいまして、コンクリートでこう止める堰堤、また地産ダムといいまして、地産、山全体を守るためにダムを作る、
こうい
うことを104箇所、今工事が入っております、来年中には出来上がるんではないかというふうなことで、まあ、力強く復興はしてるんですが、まだお家に帰れない方も、市営住宅でお住まいいただいている方も、まあ、50人近くいらっしゃいますけどもね、まあ、近々に家の方も解決していくんではないかというふうに今市が必死になって取り組んでいるところでございます。
特にこの奥の、ね、山間部、それから農村地帯、
そうですね、一島町が
主に、そうなん
です、ね、
一島の中の崎山っていうのが中心になりましてね、
これ崎山っていうのは実は前の山って書く、
そうなんですね、
前山川って書いてあれ崎山川と、
そうなんです。
これも、まあ、ある意味読み間違いやすい、
まあ、まあそうですね、
川ではあるわけです。
でも私も一度ボランティアで伺ったお宅がやっぱりもう目の前が山でですね、土砂が直接流れ込んでくるというような状態だったので、まあ、それが守られる状況に今なってたらいいなと。
今おっしゃったようにラジオ関西からもボランティアで来ていただいたって聞きましてね、本当にありがとうございました。これラジオをお聞きの皆さんにもぜひね、そのことでお礼申し上げたいんですが、もう災害が起きて3日目からどんどんボランティアいただいて、1万8000人を超える皆さんに来ていただいたのは、実は土砂をその取り除くということの作業が中心だったんだけれども、それ以上に被災された方々はね、やっぱり元気をいただいたっていうのは一番ありがたかった、 もうどういうか、亡然自失という言葉がありますが、亡然として自分を失う、そういう状態からね、なんとか頑張ろうということで、それ来ていただいたおかげでね、その元気が出たっていう、これがもう一番お礼を申し上げないかん、大手の方に、
はい、
でボランティアセンターも一番先にもう開設した、これも全国初めてです、3日目に開設したのは、はい、1週間かかります、
はい、ところ ね、
まあ、こんなことも良かったりしたんですけど、
はい、
最初にまずお礼を申し上げたと、本当にありがとうございました。
でも本当に一日も早い復興をね、願っております。さあ、そして、地方ということで、今いろいろ国の政策もありますが、いわゆるその地域創生ということでは、今丹波市はどんな取り組みをされているんでしょう
か。国が言ったからということ以前からですね、はい、この人口減少に関することについては非常に危機感を持っていましてね、
はい、
そこへ国の方も増田さんのああいう人口研究所の発表も受けて、大変旗揚げされて、
はい、
全国でこれは共通問題だということで取り組んだんですが、
はい、
まず人口ビジョンから言いますと、これはこれから先2040年、2060年、どうなっていくかというふうなことで、
はい、
人口、このビジョンを作り上げなさいと。それに基づいて、5年間の総合戦略を立てなさいというのが、国から言っておる今、課題なんですね。
はい、
それを、人、仕事、人、町、仕事のね、
はい、
その法律を作って、
はい、
それによってこうやっていくんですけども、
はい、
いずれにしましてもね、市民の人がこう一人一人個性を持てる個性と持てる力をその発揮して、持続的に発展する社会の実現を図らなきゃならないという中で、人口減少というのはやっぱり大きな問題なんですよと、
はい、
いうことで、やっぱり自然減、子ども生まれる数ですね、こういうことが一つと、この自然減を止めなきゃいけない、
はい、
それからもう一つは社会減、社会減とは言いませんが、社会、のそのどういうか増という、社会増を図っていくという、例えば交流人口を増やすとか、
はい、
I ターン U ターンをどんどんこうやっていくとかいうふうなことを進める社会増っていうのはありますね、はい、特にもう最近若い女性なんかがどんどん出ていく、
はい、
都市の方へ、これを食い止めなきゃならない、そういうことで、社会増までなかなかいかないんですけど、
はい、
その社会的な条件によって減っていくことをなんとか増える方へ変えていかなきゃならない、これは自然減とはちょっと違う側面ですけども、
はい、
その2つでどうだということですけど、丹波市はね、以前から言っておったのが、実は活躍人口っていう人口があるんです、
はい、
活躍人口、
はい、
これは若かろうがお年寄りやろうが、活躍ができる人口を増やせと、ここがね、町を活性化する私は元だと、
はい、
いうことで、たとえ人口が減ったって、みんなが活躍人口の人が全部こう住んでくれれば、町は生き生きしてくるじゃない
ですか、
ね、結果的にはまた増えてくるんですけどね、
うん、
そのものの考え方でいこうというのが丹波市の特徴なんです。これ一つ丹波モデルと呼んでるんですけど、
ね、
大いにそれを PR してるんです、
ね、そのじゃあ活動の様子をどんどん発信しないといけませんね、またね、
そういうことなんですね。だから特に女性のね、
はい、
働く場所、働く生き方、
はい、
こういうものをもっともっと出していかなきゃいけないと、それには例えば子育ての支援をする、
はい、
そして自分を働けるような状況をきちっと作る、もう女性だったら早く帰らないと、家また親がいるからとか、そういう世話をせんなんとか、子供の世話せんなんばっかりでこういけない、
はい、
もう学校で預かるんだったらもうアフタースクールでどっと子供を預けておいてくださいと、
はい、
その間活躍してくれたらいいんだと、いうふうなこととかでね、
はい、
農業そのものもそうなんですけどね、
はい、
若い人だってね、農業をやりたいという気持ちはあるんですけどね、なかなかその金銭的に、だからうちで 81% が兼業農家ですからね、田んぼがあれだけありながら、なかなかそれを作ろうとしない、それで放棄田言って、
はい、
耕作放棄
する
というような形と、根本は儲からないからですけど、
でもなんかもったいない気がします
ね。そうそうそうそう、
なんか使い、もうちょっと使って、
はい、 なんか取材に伺った時には農家カフェみたいな感じで、うん、若い方に来ていただいて農作業を一緒に手伝ってもらって、はい、でそれで農業の良さを知ってもらうっていうような、うん、あの民宿もあったのを
覚えています 。まさに今国で大臣をつけて1億活躍、はい、言ってますよ、
ね、
大臣、はい、あの発想の一番元はね、あれ、うん、魂で言ったことですよ、あれ。
そうですか。元
前に。
じゃあ、あれは丹波、なの、じゃあ、特許料、消去
を。そうですね。上に丹波ってつけといてもらわないといけませんね。
あの、そういう活躍人口に焦点を合わせてね、はい、この問題を取り組もうっていうのが一つのうちの取り組み方なんです。
あ、
まあ、ただ、それで人口がまあ増えればいいし、維持できればいいんですが、たとえ減ったとしても、これはね、なかなか減少を食い止めるのは難しい。
はい、
でも丹波市に住んでよかったと、うん、住み続けたいっていう人が丹波市を背負っていただければいいんで、
うんうん、
まあ、そういう人が多くいることが大事だというものの考え方で言ってるんです。
基本は住みやすさという、
そういうことなんですよ。それには先ほどもちょっとご紹介いただいたように、はい、いろんなね、美味しいものがあるとか、まあ、こういうことも大事だけども、まあ、見ることも大事だし、味わうことも大事だし、そういう美しい自然と食材の豊かさ、
そうそう、
これを売り物にしようと、ね、こういうこと。
丹波市の丹を真心って呼んでね、うん、真心の里って打ち出してる、 その温かさがありますよね、丹波市にはね。
あの、おもてなしって言いましたね、はい、あれも前に言ってたんですよ、おもてなしの。
丹波初ですから
本当は どういうことか取られたわけじゃないんですけどね、おもてなしの店いう店をね、うん、指定して市、はい、の名前で、
はい、
どんどんその貼ってね、
はい、
そういうことしようとか言って計画してた
の。そうですね、いや初めてあの市長にお話伺った時に、うん、もうすでにそのおもてなしのことをおっしゃってたの覚えてます、うん、はい、
結構あの古民家を利用したレストランなんかもねあるし、
うん、
本当あの市内面白いな、あ、ここへぜひまた来たいなと思うところが結構あるんですよ。
そうですね、で市営住宅もね、本当にもう手頃な価格で、うん、
はい、
借りることができるようになってますし ね、 ね、
その辺はね、あのふるさと納税の返礼品、う
ん、はい、
あのリスト見てたら本当美味しいものがいっぱいあるなっていうのはすぐ分かりますね、
うん、
あれはあの全国的に、流行るというのか、どことも取り組んだんですが、うん、我が丹波市もですね、25年に、はい、あのやった時にはまだ600万円ぐらいしか、53元初めの、はい、始めた時、25年ですけどね、53元で600万円ぐらいです。今1億円、8900万円で1億円になります
と、いうのはね、
その記念品を送るんですが、
お礼
に、
お礼のね、品がね、
これをちょっとこう特産品でどんどんやっていったんですよ、それであの会社から募集しましてね、うちは、うん、その、まあ、5000円に当たるようなもので、はい、ぜひうちの品物で5000円でこれだけサービスしましょうと、
はい、
一件につきね、まあ、いうふうなことで大体5000円程度のものを送るんですよ、
はい、
そしたらね1万円からの分を送ってんですよ、自分の店の宣伝になるから。
ああ、
そう言うていいんですか。
あ、こちらからは5000円相当でいいと言ってるのに、
もちろん5000円しか支払わないですよ。
それ以上のものが、
まあ、実はそれ以下は絶対ないです。
お店のご好意で、
どこももう好意で、もう好意というか宣伝になったらいいですね。お酒とかね、もうそういう地酒ですよ、地酒。
そうです。
それからあの食料品、スイーツ、まあ、こういうあらゆる面でね、30種類。会社が手を挙げてくれて、
チェックしないといけませんね。
そうですね、
うん、これが当たったというのか、まあ、そういうことで丹波市に特産品をまあくれるということもあるんですけども、やっぱり一つはやっぱり丹波市がそういうね募集してるんだったら、なんかあの力になれることがあったら協力しようという心も芽生えたんじゃないでしょうか。
そうですね、地元のためになるんだったらという、
もう20倍ですよ、だからまあね、
だからそれは本当に先ほどのお話にあったように、もうそういうね参加しているそういうお店の方々の真心も加わってるということです。
27年で8900万円ですから、今11月で
ということはもう1億が、
あと12月になると1億
見えてくるな、
ねえ、行くかなってところですね
、はい、さあ、そしてそのまあ名産特産品もですが、まあ、いろんな観光の面でね、いろいろと施策を打ってらっしゃいますけれども、
はい、やっぱり丹波市でいうと恐竜はね、もうこれは
国内最大級の、欠かせません。
そうなんです、はい、18年にね発見されてから、まあ、県 でその認定を受けましたからね、
はい、
あの県の方が学術的な面は研究の面は県がやりましょうと、うん、活用の面は市がやりましょうって分担でこう、うん、あの契約したんです、
はい、
発見者は丹波市の人ですから、
うん
ね、まあ、そういうことで始まったんですが、あの今結局市でミニ博物館的なものを作りましてね、
はい、
まあ、1億余りでできたんですが、
はい、
まあ、ここへたくさんの方がお見えになるんですよ。
チータンの館、まあ、
みんな子供連れてですけど ね、はい、ね、12万人ぐらいですかね、
はい、
うん、でこれがまああのもっともっとこれから増えていくんじゃないかなというふうなことで、
はい、
いや、ファンがやっぱりたくさんいますね。
そうですね、私たちあの北九州にある命の旅博物館っていうところの恐竜の展示に行った時も、うん、丹波竜が展示されてまして、
はい、
日本国内でこんなすごいのが発見されたんだよっていう代表として展示されてて、ちょっと誇らしかったですもん、兵庫県として
。あれ新設行ったって、あの旧三男町の庁舎をね、
うん、
改装して作ったんですよ、だからあんまり金はたくさん行ってないんです
よ。あ、でも当初より広くなりましたよ ね、一番初めの頃よりも。そうそ
うそう、であのラボっていうのはあの
ラボ、そう、
本物の化石 化石を
ちゃんとこう綺麗に
クリクリ
ニングしてるところを見えれたりとか、
ね、はい、ガラスの向こうにね、
だから実際どれだけ大きいかというその草食の恐竜、
はい、
最大級のこのそれが大きさがこう壁のところに、
そうなんです、これではめ込むようになってましてね、
うん、骨が出たらそこへ、
そうそうそう、これが出ましたよ、ここが出ましたよってしてるんですけどね、ちょっと今あの止まってる
んです、お休み中なんですね発掘はね。
でもやっぱり常にあの、はい、他のものが出てくるんです、カエルの、
でも発掘体験もしたことあります、一つも私出てきませんでしたけど周りの方はたくさんね、あのカエルの骨が出てきた、
そうそう、2000種類ぐらい
ね、あれも楽しいですよね、
あの来月ですが12月の6日の日曜日に春日文化ホールとその周辺で丹波竜フェスタというのが開かれるんですって、
まあ、それ宣伝を兼ねてですね、
はい、
学術的な、まあ、研究、外国からの、その、そういうデータを持ってやるんですが、
これ兵庫県立大学の、 あの三枝先生
の、
はい、春尾さんらが講師になってっていうことで、まあ、国の内外のそういう生物学者の方々の研究が、この、講演もあったりということなんですよ。
でもフェスタという名前がついてるということですから、楽しいね、催しも付属してまして、春日住民センターでは、チータンと恐竜ワクワク体験ということで缶バッジ作りがあったり、あとは、あの、恐竜を一緒に復元しましょうということで、はい、まあ、丹波竜ってティタノサウルス類という草食恐竜なんですけど、その頭の復元を一緒に体験しませんかって、あと屋台のコーナーもね、グルメもいろいろと、はい、恐竜の形をしたね、回転焼きみたいなのを食べた覚えがあります、私です。美味しいものもい
ろいろ。まあ、ぜひここをね、
ね
え、そうそう、
はい、来ていただきたいですね。12月6日の日曜日に、
はい、
今ちょうどその頃に、その、この春日、ここのホールのですね、またあの、はい、ね、近くにいろんなも物産というのか、したいと思っておりますのでね。
そうですか。あ、また最寄り駅から、チータンの館まで、道にね、はい、恐竜の足跡でずっと、そうそう、道しるべがついてるの。
道についてんだよな、足跡ね。
あれも楽しいです、たどっていくのも。
勝山のね。
はい。
あの真似したんです。
あ、そうですか。あれは福井県のちょっと、
はい、なるほどね、
アイデアを借りてと。
はい、まあ、そして、その紅葉も今もう見頃だということだったんですけれども、本当このお寺がもういっぱいありますからね。
はい、
あの、まあ、もみじの季節で、ちょうど季節的には非常にいい時期なんです、はい、あの本当は有名なのは三山、三つの山、
はい、
三つのお寺、これは一番あの高原寺と円通寺と石岩寺って、
はい、
三つがも中心なんですけど、
はい、
旧家寺、
うん、
そのお寺に、ま、もみじがあるんですけど、
は
い、どこ行ってもらっても美しいんですけど、
それ小宮観音、巌流寺、あと高山寺、達心寺。達心寺はね、あの、国宝クラスの仏像です。
市長宅もそこにありますから。
そうです。はい、
達心寺は、本当、なぜか、あの、本当、仏像がいっぱい、
そう、
おられてるんですよ
ね。まあ、丹波仏師のね、工房だったんじゃないかという。
はい、ただそこは確か全くその歴史的なものも
資料が残ってないという
。そうなんです、
ね、
あの 山の上にあったお寺なんですけど、ね、焼かれましてね、はい、僧兵が全部成松っていう近くの町まで、戦いに行ってる間に焼かれましてね、はい、残っていた僧兵が、僧が、はい、お坊さんがその仏像だけ谷へ落とした、それが残っておってあれと展示したもんで、書類がない、
そうでも貴重なものが、ね、
みんな燃えてしまった、
そう、あとはあの初夏の頃は富士で有名な白毫寺、それと一島町の神知寺、神様の池の寺と書く神知寺も、
そうです、
はい、以上でね、
それは今も今でも山の上にあるんです、神知寺っていうのは、
まあなんせ魅力いっぱい、
はい、
でさっきちょっと言いましたけど、あの古民家を改装してあの美味しいものを振る舞うというお店などもできてますのでね、
そうです、あの蕎麦屋さんも
多いです、あ、そうそう、蕎麦街道もね、もう蕎麦本当に
街道、
え、香り豊かで甘いんです、ここの蕎麦が、もうぜひ食べていただきたい、
本当にね、あの私自身自分で言ったらおかしいですけど、はい、本当物が美味しいしね、住んでたのんびりして、まあ我々ね、心豊かなんですよ、
はい、もう市長もっと自慢していきましょうと思ったら
なんでこんないいところなんだろうと思って自分で言ってるんですけどね、
やっぱりそういうことが大事だと思います ね、 やっぱり自分のところをそうやって誇れるっていうことは、
そうなんですよ、それだけ、だから僕市民に言うんですよ、はい、自分が住んでるとこはこんなにいいとこだっていう実感を持てと思って、
うん、
はい、なんかねこれが普通だと思ってるから、もっと感謝の気持ちがないといけないん
ですじゃあ感謝と真心 で、
そうです、ね、いや詳しいことはぜひあの丹波市のホームページ、
はい、
あの観光のページなどもご覧になってください、はい、今朝どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
丹波市長の辻十五郎さんでした。